南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、華義疏の95ページの103番ですね。103番、大体同じ内容ですので、その次の104番、も続けて読みますね。一つ、師匠の法理の一文を分かちたる弟子が消防に帰するときは、法防の師匠の消防を信ずる姿なるがゆえに、弟子の望みによって法防の師匠を弔うべきなり云々。法理とは仏法教理のこと。多数の師匠から仏法教理を伝授された弟子が本宗に帰依するときは、法防であったその師匠が本宗を信ずると同様でありますから、その法防であった師匠を弔ってあげるべきであります。一つ、親師匠は消防の人なれども、その子、その弟子、法防たらば、かの弟子、子に同じて弔うべからず。ただし、法防の弟子、子は色わずして、消防の方へ任さば、かの亡者を弔うべし。ただし、孔子泣くんば、死骨までは、その家にて弔うべし。その親の姿が残りたるゆえに、その後は法防の弟子、この供養を受くべからず云々。色わずとはいじらないこと、すなわち関係しないこと。孔子とは本宗の信心を継ぐこのこと。たとえ親や師匠が本宗の人であっても、もしその子や弟子が法防の人であるならば、その法防の子や弟子に同心して、本宗であった親や師匠を弔ってはいけません。ただし、その法防の子や弟子が関係しないで、本宗の人々に任せきりならば、亡くなった親や師匠を弔いなさい。ただし、本宗の信心を相続する子がなければ、親が本宗を信心して欲運があるから葬式をなし、仮葬したならば、骨上げまでは弔ってあげなさい。それ以後は、法防の子や弟子の意思が入るから、法防の人の供養を受けてはいけません。ちょっとこの矛盾するかもわからないんですけど、103番と104番というのはですね、この仏法を中心にして、どういうふうにこの亡くなった人のこの供養というものをこの、まあ、心、まあ、整理して、どういうふうに、この対処するのかということが、その103番と104番でこの述べられているわけなんですね。で、103番の方は、 この仏法というものを学んでいくときにはですね、この日蓮召集の信仰していない人からその仏法を学ぶということも、その、まあ、例えば本を読んだりですね、身近に、そういう仏法に詳しい、人がいてですね、そしてその人からその仏法というものはこういうもんなんだということをこの学ぶということ、それが、このあるんだと。もう絶対にその他宗の人から、その他宗の人が書いた本も他宗の人からの話も絶対にその聞いちゃなんないというそのもんじゃないんだということなんですね。で、そういう人から教えを受けるとですね、私は大学をですね、東京の五反田にある立正大学っていうところをこの出たんで行ったんですけども、立正大学っていうのはですね、身延の日蓮宗のこの大学なんですね。もともとは身延の断書、つまり身延のこの、宗教のこの学問所だったんですね、母体はね。で、だんだんそれがこの大きくなって、それでその一般の学生もこの受ける大学に、この入ることができる大学にこの、まあ、拡大していったわけなんですね。で、その中にそのいろんな学部があって、その仏教学部、修学科っていうところがあって、そこに、その4年間この通ったわけなんですね。で、その当時、今は大石寺は自分たちだけの学校をこの作って持ってるらしいんですけども、自分たちだけの学校を持ってると自分たちだけの理屈をこの教え込みますよね。で、そうすると世間の人がその日蓮召集をどういうふうに見てるかということは分かんなくなってきますよね。で、そういう意味でその、まあ、大学身延のこの大学に通ったということは私としてはとても良かったと思うんですね。つまり、授業を受けますよね。そうするとその授業の先生がですね、大石寺日蓮召集の批判をこの授業の中でその一生懸命このするわけなんですね。この大石寺では日蓮をこの仏だと言ってると、これはひいきの引き倒しで、とんでもないその間違いを言ってるんだと。大石寺の生徒がいるっていうのを分かって向こうも分かった上でその授業の中で、そういう話をこのするわけですよね。で、そういう授業を受けると、向こうの人たちはこういうこの理屈で、こういうふうに考えてるんだなと。じゃあこの日蓮召集はそういう考え方に対してどういう考え方をこの持っているのかなということで、また帰って、先輩に聞いたりですね、またそういうことが書いてある本を読んだりしてですね、もう大学の教授の方がはるかに知識がたくさんありますから、一学生の分際でそのあんたおかしいってそのはしゃくはできませんけども、まだはしゃくできるほどの力はありませんけども、だけども向こうがどういう考えをこの持っているのかということをその授業の中で、そのいろんなことから学んでですね、それで その自分たちの立場っていうものがこの分かっていくわけですね。だからそういう点においてはすごくその私は良かったなっていうふうにその思ってるんですよね。自分たちがどう思われてるのかということも全然知らないで、この自分たちだけの考え方でそのどっぷりその使ってるっていうことになると、そのもう本当にその画伝飲水っていうか、自分たちだけが正しいんだということで、もう批判をする人間がおかしいんだと、もしくは批判を拒絶するというような考え方の進行になっていってしまうということなんですね。ですから、まあそういう大学の先生ですから、大学の先生というのはなかなかうまくできててね、自分が書いた本を教科書にするんですよ。そうするとガバッと売れますよね。ガバッと売れるよね。うまいことを考えてるなというふうに思うんですけども、そういうその先生 の書いた本をこの今でも読むたんびにですね、この先生にこのことを教えてもらったなということを、その感謝の気持ちというものをこの当然持ちますよね。いろんな意味で、いろんなことを思い出しますけれども、そういうこの人に対してそのこの信仰というもののこの考え方というものが違うその立場のその私たちであっても、そのことを学音と言いますけども、学ぶ音というものをそのに報いていかなきゃいけないということなんですね。でそのことを要するに弘法であったその師匠がこの本宗を信ずると同様でありますから、その弘法であった師匠を弔ってあげるべきでありますと。当然、この立場というものがこの違いますけれども、その違う立場からもこの南無妙法蓮華経のこの縁というものをこの結ぶ、そういうその供養というものは自分たち自身のこの立場がこの日蓮大聖人様のこの信仰の立場から信仰していない人のその供養をするということの受けた恩というものは恩を返していかなきゃいけないと、恩に報いていかなきゃいけないということはその大事にこのしていかなければいけないということなんですね。あの人は方々だからあの人の供養は私はしませんと言うんじゃなくて、きちっと受けた恩というものを南無妙法蓮華経の法によってその返していくと、その人の信仰とは違うかもわからないけども、私たちは南無妙法蓮華経のこの法によってその供養していかなきゃいけないということですね。例えば皆さん方で言えば、親の供養をすると、親は南無妙法蓮華経の信仰大反対だったと。で、長男が後を継いで、長男も南無妙法蓮華経の信心をしなくて、その長男が南無阿弥陀仏かなんかでその家の親の供養をこのしていると、何回忌っていう法事になればこの案内が来ると。で、そこへ、まあ、法事ですから参加はすると。だけども自分は南無阿弥陀仏じゃないから、その親の供養というものを自分がこの南無妙法蓮華経の塔婆を建てて、この日蓮大聖人様の信仰によって南無阿弥陀仏だった親の供養をこの自分はしているという、そういうこの関係ですよね。親は南無阿弥陀仏だったからもう供養はしませんと、信仰が違うから私はしませんというんじゃなくて、南無妙法蓮華経の供養をこの親のためにこのしてあげるということが、その産んでその育ててくれたその親の恩にその南無妙法蓮華経で報いるということをこのしていかなきゃいけないんだということなんですね。信仰が違うから何でも拒絶してしまうということは、それは 人間としてもその間違ったことなんですよということなんですね。恩は恩として、何で返すかということを大切に考えなきゃいけないということなんですね。でその次はちょっと今度は信仰の側に立ってその厳しくなりますよね。孔子とは本宗の信心を継ぐ子供のことと、たとえ親や師匠が本宗の人であっても、もしその子や弟子が法坊の人であるならば、その法坊の子や弟子に同心して本州であった親や師匠をとぶらってはいけませんと。ただしその法坊の子や弟子が関係しないで本州の人々に任せきりならば、亡くなった親や師匠をとぶらいなさいと。つまり、さっきの親のこの法事の南無阿弥陀仏の法事の話と一緒で、そこへ行ってじゃあ親は南無阿弥陀仏だったから、じゃあ今日は親の法事だから南無阿弥陀仏を唱えましょうというのは供養ではないですよと、ダメですよということなんですね。つまり後を取った人間の信仰というものがこの法坊であり間違ったものであったならば、その間違ったその後を継いだ人間のその心に沿ってその親や先祖の供養をするということは、それはダメなんですよということなんですね。あくまでも今生きている人間、代表になる人間のその信仰というものが南無法蓮華経の法でなければ、その人にその心を一つに合わせるということはあってはならないそのことなんだと。法事はその世間の人間としての付き合いとしてその参加をしても、一緒に南無阿弥陀仏を唱えるということは絶対にそのあってはならないそのことなんだということなんですね。でこれは前皆さん方にお墓を建てるときにですね、その跡取りの人間が南無阿弥陀仏の墓を、先祖の墓を新しく建てたいんだというふうに言ったときに、南無阿弥陀仏の墓だったら兄弟でお金を出し合って協力するということは、これはちょっと勘弁してくれと、そこが鈴木家だったら鈴木家先祖代々っていう、そのどの信仰の人が手を合わせてもいいような、そういうその信仰というものを表に出さない、そういう墓であったならば、そこに向かって南無法蓮華経も唱えられるし、南無阿弥陀仏も唱えられるし、南無大師遍照金剛もその唱えられると。だから無宗教のそのお墓を建てるんであれば、それはこのいくらかのこのなんていうんですかね、割り当てっていうか協力はこのするけれども、南無阿弥陀仏だとか愚衛一所とか、そういうその念仏のまた多数のこの信仰を中心にするお墓を建てるんだったならば、ちょっと勘弁してちょうだいというふうにこの言わなきゃいけないということなんですね。ですから南無阿弥陀仏に、同じ心で協力するということは、できるだけそこでこの避けるようにこの努力しなきゃいけないということなんですね。一遍立てるとなかなかその折に触れて釈伏しても、もう形が整ってるから、もう信心を改めるというわけにいかないというふうにこのなっていきますし、自分が個人的にその先祖の墓にお参りしたときに、南無阿弥陀仏っていうふうに書かれ、その刻まれた石に南無法蓮華経って唱えるわけにはいかないということになりますね。ですからそういう意味で、その今その現実に責任を持っているその人が どういう信仰をしているのかということをそのわきまえなきゃいけないと。先祖のこの先祖の心っていうものはその悲しいかな、今生きている人間のところにこの集約されているんだということだから、そのことをこのよくその考えなきゃいけないということなんですね。で、前もお話ししましたけども亡くなった人が信心してたですね、残った人間は信心してないというふうになった時に、亡くなった人がその生前信心していたというその縁によってお葬式とそれから四十九日までの、まあ、ここにはお骨上げって書いてありますけども、四十九日までのお骨をお墓に納めるまでは亡くなった人の信仰というものに免じて、また亡くなった人が残していったその財産の一部として、葬式の供養というものがその支払われるということで、残った人間が多数の人で、遺族が多数であっても亡くなった人のその信仰の意思というものを残った人間が尊重してその葬式を出そうということであれば、それはそのこの日蓮召集の坊さんとしてその受けなきゃいけないということなんですね。そこまではしますと。その後は四十九日後の後は今度は残った人間の働きによるところの財産ですから、ですから残った人間の南無妙法蓮華経以外の信仰の供養を受けるということはできませんから、だから四十九日までの間にその信仰というものを改めるかどうかということを真剣に考えてもらって、それでもしこの南無妙法蓮華経の信仰できないということであれば、その自分の信仰でその後の親の供養をこのしてもらうということになるんですね。それ以後の供養は受けられないということになる。受けられないということは法事はできないということにこのなるわけなんですね。だけどもまあ今までたくさんの信者さんが亡くなってますけども、もうその家とはその後の人が信仰しませんから縁は切れてますけども、ここにこの所属してここで信仰していた人で、お葬式を出した人のその供養は過去帳に全部この載せて、それで、もう誰もその南無妙法蓮華経の供養として血がつながった親族はその供養しませんけども、私自身は信仰のつながりがありますから、ですから私自身はその人の命日に、きちっとその人の成仏を願ってその追善供養のこの供養をその権行の折にさせてもらっているということなんですね。ですから全くそのご供養というものはその受けない形で、私自身のその意思として、供養しているという関係になるわけですよね。だから信心してても後の子供が信心を継いでくれなかったらもう全部無駄になっちゃうじゃないかと、全部なしになっちゃうんじゃないかということじゃなくて、ちゃんと生きている時に信仰していたところの信心の志っていうものがその無駄になるとか水の泡になるというようなことは一つもないということなんですね。だけど血のつながりと信心のつながりがこの二つが一つになってそのつながっていくということが一番そのいいことですよね。それが一番理想的なことですよね。 だからその理想というものを目標にして、きちっと子供や孫に、この仏法を伝えていってもらいたいというふうに思うんですよね。亡くなった小渕さんがね、亡くなった小渕さんはね、ご主人が亡くなるまで結構長患いだったんですよね。でずっとこのその面倒をこの見てましたから、ご主人が生きてる間は全くこのお寺にお参りするってことはありませんでした。ですから私は、ちょっと幽霊会員みたいな感じにその思ってたんですね。で川口からこっちに引っ越してきて、たまたま小渕さんはそのこの道を、あの人は車の運転できませんから誰かに乗っけてもらってその通ったらしいんですね。でここにそのお寺があるんだと、ここにお寺が移ったんだということを知って、それでその主人がその亡くなって、その主人のその面倒の手がその切れたら、じゃあここにそのお参りするんだというふうに考えて、そのずっと生活してたんですね。でそれ僕は全然知らなくて、後でその小渕さんに聞いたんですけどもね。それでそのご主人が亡くなって、もう本当に電話一本ですよね、主人が亡くなったんですと。もう本当に小渕さんの顔も忘れるぐらいのその関係でしかなかったんですよね。つまり、創価学会を辞めた時しか顔見てないんですから。で、こうやって葬式をするんだっていう話を聞いて、それでその駆けつけて、もう まるで初対面みたいな感じですよね。で大丈夫、これで大丈夫なのかなと、こんな関係で本当にその後々の信心をちゃんとやっていけるのかなというふうにその思ったんですけども、その葬式を出してからずっと皆さん方がご存知のように全部のこのお参りにその参詣するようにして、そのここにずっとお参りしてたんですよね。本当にその驚きましたよね。そんなその人がいるんだと思ってそのびっくりしましたけども、そういうふうにそのこの仏法に縁をされている人もこのいるわけですよね。それからこのケースは何人もいましたからあれですけども、親が元気だった時にその一生懸命に子供にこの仏法の話をこのしたんですけども、どういうわけかその子供はその信心が大嫌いで、信心が大嫌いだし親が大嫌いと、いう子供がいたんですね。で何を言ってもその聞いてくれなかったその子供がですね、親が亡くなったんですね。そうしたらその四十九日の間にですね、その亡くなっちゃったらしょうがないから、親の供養だと思って、最後だけはちゃんとしてやんなくちゃと思って、で、7日ごと、ちょっと義務みたいな形でそのお参りをしてたんですね。で7日ごとそのたんびにその親の話とか信心の話とか、そういうことをこのしてる間にですね、親はそういうその信仰してたんですかと、日蓮大聖人の信仰っていうのはそういう信仰なんですかと。はあ、でそれを親は私に「せい」って言ってたんですねと いうふうに、その親が そんだけその顔を見るたんびに、そのこの新人がこうだああだということを言ってたということが、その四十九日の間によみがえってきたんですね。でそれでそのもう大嫌いなその親と、まあ要するに大嫌いだということはもうずっと反抗期みたいなその親子関係だったんですね。大嫌いな親と、その大嫌いな親がやってる信心だから大嫌いだというふうに思ってその生きてきたんだけども、そのいざ親が亡くなってみたらですね、その親はどういう考え方でどういう信心をしてたのかということを聞いて、初めてそのじゃ あ親がやってた信心というものがそのどういう信心かということを、そのもっともう親とは直接話もしたくないという関係だったんだけども、だけども親が言ってたことがどういうことかということを、その自分でもきちっとその向き合って、この知ってもその知ってみたいという考えてみたいというふうに考えて、この信仰に信仰するようになったという子供がいるんですね。もっと親が元気だった時に話しとけばよかったというふうにその人は後悔してるんですけども、でもこの大聖人様の仏法を通して親がどういうふうに自分を考えていたのかということをこの手繰り寄せる縁にこのなったという人もいるんですよね。だから本当にその分かんないんですよね、その人自身がどういう志で信仰してるのか、信仰を捉えてるのかということ本当に分かんないんですよね、いい方にも悪い方にも決めつけることはできないというふうにその考えてるんですよね。だから本当にこの仏法の縁というものだなと、一生懸命この伝えるというのも縁ですけども、そういう形でその触れるという縁というものは本当に我々凡夫ではその計り知ることのできないそのもんだなというふうに思うんですよね。だけど前もお話したように、禅言は野にも山にもなしておけ、犬も食らわず人も盗まずというふうに言われるように、縁というものを結んでおかなかったら何も生まれないですよね。何にも生まれない。だから喧嘩になっても嫌がられても、この南明法蓮華経の法というものはこうなんだと、日蓮大聖人様はこういう生き方をされたんだということを話して伝えとかなかったら、また書いてその手紙のように伝えとかなかったら、結局何にも残らないと。何にもこの縁というものを結ぶその手立てがないということになっちゃいますよね、思い出す手がかりがないということになっちゃいます。だからやっぱり縁というものを、この縁の種というものを私たちは撒いていかなきゃいけないということなんですよね、種なしスイカだって種があるんだからね種なしスイカだって最初は種があるんだから、だからやっぱり種がなきゃいけないということですよね。